こんにちは。自信がない人専門、一人起業家サポーターの森山です。今回は、起業家として知っておきたい売上を伸ばす3つの方法を超シンプルに分かりやすく徹底解説ということで、売上を伸ばす方法を3つのポイントにまとめて分かりやすく、そして具体例も交えながらお伝えしていこうと思っています。今回の内容を押さえて、その内容をあなたのビジネスに盛り込むだけで、売上を確実に伸ばすことができます。売上を伸ばす方法として、今回お伝えする方法の全体を見渡しながら、あなたが得意なポイントに絞って、集中して一つ一つ目の前の作業に取り組むことで、売上に伸び悩む状態から抜け出す突破口を見つけ出すことができるんですね。ぜひ最後までお聞きいただければと思います。はい、それでは早速お伝えしていきます。売上が上がる要素の一つ目は、お客さんの数を増やすということです。これはシンプルに言うと、集客をして今後商品サービスを購入してもらうお客さんの数を増やすこと、これに取り組んでいくんですが、この集客の段階で行うのは、あなたの商品に価値を感じてもらえそうなお客さんに、あなたやあなたの商品を知ってもらうきっかけを作るということです。それをオンラインで行う具体的な方法として、ブログやウェブサイト、 YouTube、そして Twitter や Instagram、Facebook などの SNS がありますよね。まあ、いろんな方法がありますので、あなたのビジネスにマッチしたものを選択するのがいいかと思います。あまり流行りに流されすぎると良くないので、そのあたりにも注意が必要です。このお客さんを増やすというところで陥りがちなのが、ブログを書かないといけないとか、苦手な SNS もどうにかして頑張らないといけないというふうに、一生懸命に考えすぎることなんです。努力しても結果が出なくてやる気が低下してしまうということにつながりがちなんですが、あまり頭を悩ませすぎないようにしてください。というのも、例えば集客ブログで行き詰まったとしても、売上を伸ばす全体像で考えたときに、集客というのはその一部ですし、ブログにもし抵抗があるのであれば、あなたの得意な方法でお客さんの数を増やす、そういう方法を考えた方がクリエイティブなアイデアがいっぱい出てきますよね。そういう意味で、お客さんを増やすということを考えたときに、あなたの得意なことを生かすということも考えに取り入れてみてください。インスタグラムでの情報発信で見栄えのいい写真をアップするのもいいですし、文章が得意な方はブログでお客さんを引きつけるのもいいですね。YouTube で動画を作成するのもとても有効な手段ですよ。このように、どのような手段でも OK だと考えてみてください。また、情報発信の工夫として、あなたが行っているビジネスの中身にもよりますが、時代の流れであるとか、トレンドですね。このトレンドで興味を引いて、あなたの商品、サービスの魅力を紹介するきっかけにつなげるのもとても有効です。私が初めて起業して行ったお客さんを増やす方法として、具体的には Instagram と YouTube をメインで使いましたね。私はセミナーなどの資料でお客さんから高評価を得ていたので、そのスライド資料をインスタグラム用に加工して、お客さんの目に留まりやすいような工夫と、役立てるにはどうしたらいいかというために、情報を練ってアップし続けたんです。YouTube でもお客さんの困りごとを解決できるような動画を作って、コツコツアップしていくことで、お客さんのリストを取得することに成功しました。動画によって再生回数なども大きく違いましたので、お客さんはこういう商品を作ったら喜ばれるんではないかという、今後のデータにもつながったんですね。重要なのは、あなたが得意な手段で、あなたとお客さんとの接点を作るということなんです。ただ、その時に重要なのは、価値のある情報を提供するということなんです。あなたの商品、サービスに興味を持ってもらえるような情報、これを伝えないとお客さんの数は増えません。お客さんが欲しいと思うものを提供することが絶対に必要なんです。これはリアルな店舗ビジネスでも、例えばパンや果物なんかを売っていても、入り口の前で商品を試食するコーナーが設けられていることがありますよね。その試食をしてみて、美味しいとなれば、店に入っていろいろと商品を見てみようと思って、結果的に購入につながる場合もあるかと思うんですが、もしその店の前で配っている試食が、とてもまずいというものだったら、お店には入りませんし、商品を購入しようとは思いませんよね。このお客さんを増やすという段階で意識すべきことは、どういった方法で取り組むかということではなくて、お客さんにどうやったらしっかりと価値を届けられるか、これを考えることが最も重要だということを押さえるようにしてください。 続いて2つ目の要素についてお伝えしていきます。2つ目の要素は商品の単価を上げるということです。これはシンプルに商品サービスの価格を引き上げて高額で販売することができれば売上は上がるということですよね。じゃあ具体的にどうやったらいいんですかということで、方法としてはこの商品サービスに感じてもらう価値を引き上げるというのが重要なポイントとなってきます。例えばお米で言うと、名もないようなブランドのお米より魚沼産コシヒカリという方が単価が高いですよね。これは聞いたことのないようなお米より魚沼産コシヒカリの方がお客さんが感じる価値が高いということなんです。つまりお客さんが感じる価値、お客さんの喜びを増やすことが単価を上げることにつながるんですね。無名のお米より魚沼産コシヒカリが例えば同じ5キロでも高いのは、実際に例えば食感がいいとか、お米の味に旨味があるとか、お客さんにとっての喜びがそこにあるんです。そこで私が実際にビジネスとしてお客さんの喜びの量を増やす工夫として行っていたのが、提供する商品サービスによってもたらされる効果を最短で実感できるようなアプローチに取り組んだんです。私が以前取り組んでいたのはオンラインで国家試験の合格を目指す方へのサポートだったんですが、このお客さんは試験2ヶ月前になってすごく焦っていたんですね。そこで同じ点数を10点上げる方法をお伝えしますという打ち出し方をした時に、半年で10点上げるのか、これから1ヶ月で10点上げるのかでお客さんにとっての喜びは違いますよね。試験ももう2ヶ月後に迫っていますので、こんな焦っている状態で半年も待てません。そこで最短で効果を実感できる方法をお伝えすると、単価を引き上げても購入につながるんです。その他にも価値を引き上げる方法はたくさんあります。先ほどと違った受験生の例なんですが、その方はやる気と集中力が全然続かないということが悩みだったんです。その悩みが実はとても深かったんですね。そこで私は国家試験に出題されたような問題を一問一答形式にして、やる気を引き出すようなメッセージとともにずっと送り続けたんです。その受験生の方はやる気と集中力が続かないということがものすごく深い悩みだったので、そこに大きな価値を感じてもらうことができたんです。これは例えば病気をしてお医者さんにかかる時でも、命に関わるような大きな病気を抱えている状態がすっきり回復すればものすごく価値を感じて高額でも支払ってしまいますよね。ただ風邪をひいて医者に行って30万円ですよと言われてしまうと、それはちょっともう払おうという気にはなりません。要するに単価を引き上げるために大切なのは、お客さんが喜ぶ量を増やすということで、具体的に言うと、すぐに結果が出る、もしくは不快痛みを癒してもらえるというような内容です。ぜひそういう意味であなたのビジネスの商品単価を引き上げる方法を考えてみてください。最後に3つ目のポイントです。リピーターを増やすということなんですが、結構忘れがちだけど重要なのがこのリピーターなんですね。1回購入してもらったお客さんにもう一度購入してもらう、この発想が抜けてしまうと、一人企業で大きく稼ぐのはとても難しいんです。新しくお客さんを獲得していくのって、結構大変だと思いませんか？そのお客さんがもう二度とあなたの商品を購入しないのであれば、この常に大変な作業、新しいお客さんを獲得する作業に力を注ぎ続ける必要があります。それよりは一度購入してくれたお客さんにもう一度購入してもらう方が労力が少ないんです。ある程度集客から商品の販売がうまくいったら、このリピーターを増やすということに注力すべきです。まだ売上が上がっていないんだという人も、このリピーターを増やすというイメージを持つようにすることがとても重要です。具体的にはただ同じ商品を同じお客さんに売り続けるだけではなく、商品をステップバイステップにして段階を設けて設計するといいでしょう。私が行った具体的な方法としては、インスタグラムや YouTube などで集客をし、そこで獲得したメールアドレスにメルマガを発行します。そこでしっかりと価値を届けて、信頼してもらえたという時に、セミナーの案内をするんですね。Zoom などを使ったオンラインセミナーを開催して、そこで集まったお客さんとまた個別でやり取りをした時に、 もっと深く知りたいという方に対して、個別指導を行ったんです。セミナーは一度に10名ほど集まったとしても、ピンポイントでお悩みにお答えするというのがなかなか難しいんですよね。それに比べて個別指導というのは、その方のお悩みにしっかりと耳を傾けて、情報を聞き出し、悩んでおられるポイントに的確にアンサーすることができますよね。すると、継続して個別指導を希望される方がとても多くて、売り上げを伸ばすことにつながったんです。その後もまたセミナーを開催して、最初に行った時より高額であっても参加されるリピーターも増えましたし、このセミナーをきっかけにまた個別指導をお願いされるケースも増えました。ただここでの注意ポイントとしては、最初に提供したセミナーなどの、ここでの商品が粗悪なものであれば二度目はないということなんです。お客さんを集めて最初に売った商品でしっかりと価値を届けることができなければ、当然ですがリピーターを獲得することはできないということを抑えるようにしておいてください。その他にもリピーターを獲得するということで、最近流行りの定額制のサービス、サブスクリプションというやつですよね、にすることや、この継続してサービスを利用することでお得感を感じることができるような仕組みを作ることや、一度購入してくれたお客さんがもっとさらに情報が欲しいというような商品サービスを考えて提供するような工夫をすれば、売上を伸ばすことにつながります。以上、今回は売上を伸ばす3つの方法として、1、お客さんの数を増やす、2、商品の単価を上げる、3、リピーターを増やすという内容でお伝えしていきました。重要なのはこの3つが売上を決めるということを理解した上で、この3つのバランスを整える意識でビジネス活動を行うことです。そうすれば売上を伸ばすことにつながるんですね。全体を見てビジネスに取り組む上で、ここも注意していただきたいポイントを挙げておきます。全体を見てビジネスを設計するのは重要なんですが、最初から思ったようにいくわけではないということは理解しておいてください。例えばインスタグラムでお客さんを増やして商品の単価も引き上げる工夫もした、さらにリピーターを作ることも意識して、自分では完璧だと思うような全体像を作り上げたとしても、それがうまくいくか、お客さんにしっかり伝わるかどうかはまた別の問題なんです。そこでぜひ意識していただきたいこととして、全てはテストであるという発想もとても重要なので、自分の中に落とし込むようにしてください。毎回本気でもちろんビジネス活動に取り組むのはそうなんですが、全体を設計してうまくいかなければ、うまくいかないポイントを見つけて改善をしてみてください。またうまくいったとしても、もっとうまくいく方法があるかどうか工夫を重ねてみてください。起業してビジネスを行うというのは不確定な要素がたくさんあるので、今回お伝えした内容を抑えて、テストを重ねながら改善していくと、この積み木を積み重ねていくように売上が伸びていくのを実感できるはずです。今回の内容をしっかり抑えていただき、ぜひ今後のビジネス活動の参考にしていただければと思います。それでは本日お伝えする内容は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。